この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
休みが続いてまして、自宅に帰ってたんで、その間に映画を自宅でですけども何本か見ました。パンヘッドです。今週見たのはタクシー3と暗くなるまで待って、第3の男、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーとガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー2で、ロープです。映画の内容についてはもうここではいらないですね。有名な作品ばっかりですし、ただまあロープは知らない人多いと思うんで、簡単に言うとヒチコック監督のドラマです。まあ演劇の原作があって、それの映画化みたいな感じだと思いますね。まあ、なんでこれ見たかっていうと、こうセットで買ってあったやつの中で一番時間が短かったからです。これでも意外と面白かったです。もっと短くてもよかったんちゃうかなっていう感じではありましたけどね。まあなんか機会があったら見てみたらと思います。ちなみにガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーの2作品は Amazon プライムビデオのレンタルストリーミングで見ました。便利になりましたよね。これもレンタル DVD を借りに行ってとかやったら多分見てないですね。というかもう絶対見てないと思いますね。もうレンタルビデオ屋に行くということはほとんどなくなりましたね。まあ生活圏にないっていうのも大きいと思いますけどね、私の場合は。今日は誰でも4時間を切れる効率的マラソンメソッドという本を紹介したいと思います。
この番組は遥か昔に義務教育を終えた女子3人が放課後の教室のノリで自由におしゃべりするポッドキャスト番組です。今回のお当番は
ゴ
ー、あゆみ、
たまみん
の3人です。
はい、ダベリバでした。久しぶりにあゆみんさんとまなみんさんの2人会でしたね。あゆみんさんはアイドルオタク、じゃあはアイドルとオタク大研究読本という本にも文章を書かれているライターさんです。で、得意分野はアイドルですね。ご本人もアイドルオタなんで、その辺は非常に詳しくご存知だと思います。まあそういう経験が活かされている文章が多いと思います。で、この4時間を切る、誰でも4時間を切れる効率的マラソンメソッドっていう本なんですけども、先週紹介しました紹介というか、ここで感想を述べた有森裕子のマラソンブックっていうのとはもう正反対です。作者は川越学さんという人です。なんか運動のコーチを専門にしてる人だそうです。私は知らなかったですけども、コーチングの専門なんでね、ランニングを始める人から本気でサブ4を目指す人まで、まあそういう選手というか、こう一般のサラリーマンとか、そういう生活をしている人がどうするかということのアドバイスに徹しています。まあここのところが、有森裕子さんの本と違うところです。なんで、この本に書かれている内容をきっちりやったら、本当にサブ4達成がいけるんじゃないかなっていう感じはしますね。まあなかなか難しいと思うんですけども。で、まあ参考になったのは回復の重要性ですね。ランニング始めて2、3ヶ月目でアキレス腱が痛くなった経験があるんで、この辺やっぱり定期的に休み入れていかなあかんとかいう考え方とか、あと、大会を目標地点というか、まあゴールにして、それまで月単位でトレーニングを進めていくっていう考え方。まあこんなのは一般的なんでしょうけども、私はそんな経験なかったんで、 もう何の目標もなく、とにかく長く走ったらええんかと、回数走ったらええんかという感じでやってたんですけども、まあ、それじゃあかんということをここではっきり知りました。で、まあ、あと、スピードをつける練習ですね。それの必要性ということをはっきり意識させられました。で、まあ、ね、完走だけ目指すんだったら、もうジョギングだけ繰り返して長時間休まずに走れるようになったらいけると思うんですけども、まあ、ある程度タイムを目指そうということになったら、ジョギングだけじゃダメですよということですね。で、ペースを上げるために必要なトレーニングはどんなことがあるかとか、そのために必要な力とは何か。まあ結局筋力ですね。筋力と筋持久力、心肺機能、最大酸素摂取量とか、そういうところを向上させる必要があるんですよと。筋肉を鍛えるためにはこういうトレーニング、最大酸素摂取量を上げるにはこういうトレーニングというのが体系だって挙げられています。で、この本は30キロ以上の練習は一回もしなくていいと言い切られています。まあ、こういうのもね、例えばマラソンの選手とかなんかの苦労話みたいなの見たら月に500キロは普段走ってるとか、オリンピックの前何ヶ月の間で1500キロ走ったとか、そんなのが多いですけどもね、そうじゃないと。30キロ以上走る必要なんかないんだと言い切ってるところも、私が読んだ時には新しい情報でした。といっても、まあこれ本書かれてるのは2012年なんですけどもね、単に私が触れたのが2016年だったということなんですけども、まあそれに似たようなことはもう他にも言われてる人はいっぱいいると思うんですけどもね、私がその情報に触れた初めてのきっかけがこの本だったということです。あと、ペース配分っていうか、まあ、そういう考え方ですね、について、目標タイムからではなく、自分の走力からペースを決めるというところには、なるほどと思いました。こう、もやっとしてたことがはっきりした感じですね。それまでこう、4時間だから、1キロ5分40秒とか、まあ、ハーフマラソンでも2時間切ろうと思ったら、まあ同じですね。5分40秒ペースというのを計算して、それに合うようなトレーニングというのか、まあそのペースで走る練習とかいうのは考え方としてあったんですけども、結局それやっても、それを達成する走力がなかったら結局後半でペースダウンしてしまうんですね。私の場合、ハーフマラソンだったら、1時間49分最高でですけども走れたんで、多分5分30秒じゃあ効かないんかな、まあそれぐらいのペースで走れたんですけども、これがフルマラソンになるともうそれ全然維持できてない。5分半どころか6分も平均でならしたら維持できてないというところなんですね。だからひょっとしてそういう5分30秒とか5分40秒とかいうのでスタートせずに、最初から例えば5分50秒、あるいは6分ぐらいでぴったり刻んでいって止まらずに走り切ったら、それこそ4時間10分ぐらいでゴールできたかもしれない。それを最初から5分40秒っていうんで走ってしまうから、結局それはオーバーペースなんですよ、ということなんですね。これはまあ、自分のペースっていうか走力をちゃんと掴む練習は必要だとは思います。で、まあ私の場合20キロぐらいまでだったらいけると、30キロもいけなくはないと、30キロ、ヨドバサーティーでやった時に2時間50分だったかな ?55 分だったかな、いけてたんで、そのペースが最後まで保ってるかどうかなんですね。そこで大失速してしまってるんですよね。なんで、まあ、走力からペースを決めるというのは、ちょっと今回本気で取り組みたいなと思ってます。まあ、この本タイトルが、誰でも4時間達成できるというのがあるんですけども、 まあ、これ人によってスタート地点違いますんでね。年齢も違いますし、それまでの運動経験も当然違うんで、誰でもがこれやって、有時間達成できるかってそんなことはありません。まあ、ある程度いける人だったら1年以内に達成できる人もいるでしょうし、あれ3年かかる人もいるでしょうし、もっとかかるかもしれないです。まあ、そもそもここに書かれているトレーニングメニューを全部そこに書かれている通りにクリアっていうか、達成できるとは思いにくいですしね、なかなか。まあ、ね、始めるのが早い人、例えば30代の人だったら十分にいけるかもしれないですけども、私みたいに55を超えて始めるような人間にはもうちょっと厳しいですよね。なんでまあ、もう目安として考えたらいいと思います。で、ここに書かれてる内容、これしんどくて無理やわっていう時に、ああ、もうやっぱ俺4時間切られへんやって思う必要もないと思うんですよ。そら、最短時間で一発目の大会を目指して、今から半年、これに沿ってやってみようとかっていうやり方もあると思うんですけども、そうじゃないんだったら別にそんなね、気にする必要もないと思いますね。まあ、ここに書かれてるのは、こう、もし本気でサブ4を目指して、それなりの時間とか労力とか避けることが前提やと、それをやれるんだったら、その中でこうしたらいいですよ、っていうのを提示してくれてると思ったらいいと思います。まあ、それ以外でも本当に参考になる基本的なトレーニングの考え方とか、食事とか、筋力トレーニングとか、いろいろ情報あるんで、これ一冊とりあえず読んでやってみたらすごく参考になると思います。タイムにこだわらずに5時間とか完走目指す人でも十分に参考になると思います。まあ、少なくともこう、元オリンピック選手の自慢話とか、教え子をオリンピックにやったよとかっていう人の、あの大会でこんなトレーニングをさせたみたいな話よりはもうずっと役に立つと思います。まあ、新書版でそんな高くないんで、買って試してみたらいいと思います。まあ、こういう本はすごくいっぱい出てて、あんまりね、何冊も何冊も買って、次々に中途半端に終わるよりは、一冊これって決めてやってみた方がいいんじゃないかなと思います。私はもうこれに集中してますね。筋トレっていうか、ストレッチングについては前に紹介した本のやつを使ってますけどね。トレーニングの仕方についてはこの本に書いてあることをやってます。まあ、ただ書いてあること自体もすごく一般的なんで、どの本読んでも大して変わんないっちゃ変わんないですけどね。Chaka chaka 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 cha はい、ワオバイ SCL でした。ワオバイ SCL というタイトルの曲でした。SCL のコエンタイムという番組で収録されたというか、作詞された曲です。演奏はギター師匠一人です。まあ、このコエンタイムはこの間、横浜で公開収録されてまして、その様子が7月20日配信で、公開されてました。私の投稿も何本か読まれたりもしてますんで、よかったらどうぞ。で、あと本じゃないんですけども、ウェブサイトで見つけた、ですね、ランナーズプラスっていうサイトで見つけたシューズの新製品、ちょっと見ていきたいと思います。これ、ランナーズプラスっていうのは本も出てるみたいですね。ただ、1年に1回とかっていうペースで出てるらしいんで、あんまり新製品の情報って言われてもね、2月に出たのが最新というか直近なんで、もう今はもう旧モデルのものになってしまってますね。というかまあそういうのが多いですね。ただ、ウェブサイトの方は更新されてて、8月にアップされた記事とかもありましたんで、読んでます。で、その中で、ニューバランスの、これまで、1040っていうんですかね、1040っていうんですかね、というモデルが、今度、2018年モデルとしてリニューアルされたんですけども、このモデルから、ハンゾーユーという名前になったと、いうことが紹介されてました。まあ正常進化型というか、まあ、パッドがほとんど変わらない感じですね。人が履いてるの見ても見分けがつかない感じです。で、このニューバランスの1040はもう大会でも比較的よく目にするモデルですね。これの青を履いてる人が多いです。まあもちろんニューバランス自体はナイキとかアシックス、アディダスの次ぐらいですかね。ミズノ履いてる人も多いかな。その次ぐらいですね、比率的には。まあその中では、このモデルを履いてる人が一番多いような印象があります。まあこれをハンゾーっていうラインに持ってきたっていうのは面白いですね。これまでハンゾーシリーズは、こうかなりハイエンドっていうか、まあそう、サブ 3.5 とかいう人向けのシューズっていう印象があったんですけども。まあただこの1040自体もあんまりこうジャージとかね、綿の T シャツとか着てるような人が入ってる印象はなかったですけどもね。まあ、この春、まあ前回話した三村さんですね。あの人が開発に参加するということで、この辺のラインを全体的に見直そうと考えているのかもしれないですね。これが今、ハンゾーユーっていう名前ですけども、ここのラインにまた、三村モデルって言われるようなハンゾーのシリーズが入ってくるのかもしれないですね。これはちょっと楽しみですね。まあ、私にはちょっとあんま関係ないレベルの話なんですけどもね。で、このハンゾーユーなんですけども、ソールのプロファイルは、耳鳴りになったフラットソールです。ナイキフリーとかストリークみたいな、そんな感じですね。土踏まずのところで着地するような、そんな感じです。だからミッドフットストライク用ですね。ソールもアッパーも前のシューズを改良というか、まあその延長上ですね。手堅い感じです。ヒールカウンターもしっかりしてて、サポートとか安定性も 高いモデルだと思います。まあ、このシューズで特筆すべきというか、特徴というか、評価できるところっていうのか、これも幅が3種類あることです。2種類とか、あとワイドモデルを別に用意してるとかっていう例はあるんですけどもね、一つのモデルで3種類っていうのはあんまり見ないですよね。それはね、ショップの側にしたら3倍種類が必要になるということですからね。狭いモデルだけ売り切れてもたとかいうことになりかねないんでね、なかなか大変だと思うんですけども、まあ、ユーザーから見たらこれは嬉しいですよね。幅で妥協しなくていいと。D しかなかったらもう D の履けない人はもうそのモデルがどんな気に入ってても履けないわけですから。その点この1040じゃないわ。半蔵優か。これは少なくとも幅で困ることはなさそうですね。だから、まあショップで履いてみて選ぶのがいいとは思いますけども。あと、ニューバランスでフレッシュフォームビーコンっていうのもありました。これはもう、見た目が独特というのか、ほかおねおねみたいな感じの、がっつりミッドソールです。もうこれが全てですね。で、プロファイル自体はもう半蔵優とも共通な感じの、ミッド、フットストライク用の感じですね。フラットソールで。メーカーサイトにはドロップは書いてないんですけども、YouTube 動画、まあ、アメリカだと思うんですけど、アメリカの、そういうレビューサイトの YouTube 動画だと 6mm と書いてありますね。このプロファイルで 6mm しかないんですから、まあもう、ほとんどフラットに近いと思いますね。で、ニューバランスのサイトにはフィットネスランからアクティブライフスタイルまで快適にサポートっていう書き方されてるんで、扱いとしてはランニング用じゃないような感じです。フレッシュフォームシリーズではあるけども、まあ、暫定とか半蔵とかとは違う扱いがされてます。で、ヒマラヤ、まあ、量販店のヒマラヤですね、あそこのサイトにはフィットネスランを快適にサポートと書いてあります。まあ、これだと、ランナー向けじゃない印象になりますけどね。ただ、アメリカの YouTube 見てたら、やっぱり結構レビュー上がってまして、どれもこう、ランニングシューズとしての扱いでした。で、多くのやつで、ナイキのエピックリアクトとか、他オネオネとか、と対峙すると。いう扱いでしたね。なんで、クッションランニングシューズとして考えてもいいと思います。で、実際にシューズの店員さんが走ってるところを見ても全然違和感ないし、いい感じでしたけどもね。まあ、それはその人がすごく走力のあるランナーだという可能性は高いですけどもね。完璧なミッドフットストライクで綺麗に走られてました。ただ、どっかの動画にあったんですけどもね、これもう、ビーコンは反発力はもう全然ないみたいでした。で、エピックとか、他オネオネの似たようなシューズと比較されてたんですけども、それらが、こう、押さえてもぐっと曲がらないんですけども、このビーコンはぐにゃっと曲がってましたね。だから、ナイキフリーのソールをそのまんま分厚くしたみたいな、そんな感じなんですかね。そんなコンセプトなんかもしれないです。で、まあメーカーも、まあ宣伝の動画でも、軽量っていうのをすごく強調してるんですけども、これサイト見ても、さっき言った雑誌のサイトの提灯記事見ても、重量書いてないですよね。軽量を強調するなら重量書いとけよと思うんですけどね。ただまあこれも YouTube の動画にありました。それでは男性用が 7.5 オンスで女性用が 6.2 オンスと書いてありました。でグラムに直したら男性用が 215 グラムで女性用が 176 グラムということになります。まあ、ただ サイズをこっちは書いてないんで、ね、サイズによって重量違うやろうと思うんですけども、まあ、ただアメリカ人の平均身長から考えたら、シューズはだいたい27前後だと思うんですよね。で、27センチだとして215グラムだったら、やっぱナイキのエピックリアクトと同じぐらいの重量ですから、まあこのソールの容量から考えて、非常に軽いなぁとは思います。エピックリアクト持っても本当に軽く感じますから、これも手で持ったら本当に軽いと感じると思います。で、ビーコンの場合は、D と 2E の2種類で展開してます。まあ、アメリカではどうかわからないですけど、日本ではそうですね。メーカーサイトは 2E は直営店のみとかありますけども、ヒマラヤとかアマゾンにはどちらもあるようです。なんで、まあね、やっぱ履いてみないとわからないと思うんで、近くにヒマラヤのチェーンがある人だったら行って比べて買ってみてもいいかなと思います。メーカー直販サイトよりずっと安いですしね。ヒマラヤとアマゾンは同じぐらいかな。まあ多分スポーツデポとかステップとかなんかそんなところでも同じぐらい値段で売ってるんじゃないかなと思いますけども。まあちょっとこういうクッションシューズも面白いなと思います。
流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい、流行り物通信簿でした。家電とかアイドルとか、まあ、普段全然触れない情報が入ってくるんで面白いです。まあこの番組で紹介されるようなハイエンドの家電とか最新機器とかいうのはあんまり縁がないんであれなんですけどね。ただまあ炊飯器とか掃除機とか、まあそんなとこまで行ってるんやとかいうのは、まあ知ってて面白いですね。と、実用的なところでは洗剤とかね。まあ、この番組を二人のおしゃべり聞いてるっていうだけでも結構面白いですしね。ただ、真面目なお二人なんで、コインタイムみたいなノリのメールはなかなか出しにくいですね。だから、あんまりメールは送ってませんけどもね。ランニングウォッチについて熱く語ってもちょっと迷惑なだけかなと思ったりもしますし。もう一つシューズの話題ですけども、これもツイッターの広告で知ったんですけども、アシックスのダイナフライト2っていうのがリニューアルして3になったよっていうのが来てました。で、ターゲットとしてはさっきのニューバランス半蔵 U とか、ナイキのペガサス35とか、ミズのウェーブエアロとか、アディダスのボストンブーストとか、それぐらいでしょうかね。量販店の棚だったら多分フルマラソン4時間とか、サブ4とかいうような棚にあるんじゃないかなと思います。これもアシックスですけども、これはミッドフットストライクに適したようなソールプロファイルですね。フラットでちょっと反ったような感じですね。土踏まずのところも前と繋がってます。ペガサス35とかナイキのストラクチャーとかみたいな感じのアウトソールが貼ってあります。前のモデルだとこう土踏まずのところがこうえぐれてて、そこのところになんかプラスチックのパーツみたいなのが入ってたようなんですけども、3はもうそれもない。完全なフラットですね。アッパーについても2と変わらないです。まあ見た目ですけどもね。写真で見ただけですけども。あんまり目新しさは感じないです。でまあこのダイナフライト3のウェブサイトも情報が十分じゃないですね。幅 幅についても書いてないですし、
30分、40分。
も書いてないですね。まあ、幅は、種類を展開してないから書いてないかもしれないですけどもね。でも、これ書いといてもらわないと、買う側からしたら、このシューズが自分に合うかどうか、すらわからないんですね。ここのところに D って書いてあったら、もう D が履けない人はもう、最初からこのシューズを試し履きする必要すらないんです。とりあえず買いといてほしいですね。で、このサイト、サイズチャートとかでもあって、すごく細かいサイズチャート載ってるんですよ。25センチで D だったら、足の周囲が何センチ、2E だったら何センチとかっていう表があるんだけど、このシューズがどれに該当するか書いてないんだから、もう全く意味がないですね。情報として。全然情報を保管したことになってないです。なんで、ワンモデルしかないとしても、このシューズがどれに該当するかは書いておいてほしいと思いますね。あとやっぱ軽量っていう以上はやっぱり重量は数字で書いておいてほしいですね。何センチで何グラムと。代表的なところだけでいいんだよね。27センチで240グラムとか、女性用だったら24センチで200グラムとか、書いといてもらえば、ああ、軽いんやなとか、それほどでもないんやなとかっていう判断もできますからね。まあそこのところで数字で比べられたくないというのかもしれないですけどね。だったら軽量って言うなよっていうことですからね。で、あと、アシックスのサイトで気づいたんですけども、シューズの、まあ、選び方っていうか、チャートというのがありまして、それが想定タイム別で、さらに走法別とかいう分け方になってました。で、足のバネを使って走るタイプはセパレートソール。で、足の回転ピッチで走るのはフラットソールと。そういう分け方になってます。なんで、ダイナフライト3は足の回転ピッチで走るフラットソールの、4時間前後で走る人向けと。そういうカテゴライズですね。だから、まあ、ミッドフットストライプとかヒールストライプとかいう書き方はされてないんですけどもね。やっぱ足のバネを使って走るっていうのはどっちかというとヒールストライプというかストライド走法っていう感じでしょうね。なんで、まあ今の考え方で言うとこれであんまり速い方のシューズの設定があるっていうのはちょっと謎な感じではありますね。で、さらにこれが5時間以上という分け方もされてて、5時間以上に関しては走行安定性に優れたモデル、オーバーからニュートラルプロネーションとクッション性に優れたモデル、ニュートラルからアンダープロネーションというカテゴライズがされています。で、具体的なモデルとしては、ゲルカヤノが安定性モデルで、ニンバスがクッション性ということだそうです。ただ、これね、なんかちょっともやっとするんですよね。5時間くらいの人については、プロネーション別に分けられてるんですよね。双方関係ないんです。で、それ以上のクラスになると、走法については書かれてるんだけど、プロネーションについては全く書かれてない。これ、例えば、オーバープロネーションの人がいて、まあそういう骨格の人ですね、がいて、走って、力つけて、5時間完走しましたと。で、まあさらにペースアップしようと。ある程度、走り込みました。じゃあ次何履こうっていう時にいきなりプロネーションを無視してシューズ選べということになるのかと。そんな感じなんですね。で、もちろんスピード5時間ぐらいの走り方の人でも走法が分かれてないというか、まあ実際これゲルカイノとゲルニンバスはもうセパレートソールなんで5時間ぐらいの 人でピッチ走法する人はもう選択肢ないんですよね。なんかもやっとしますよね。まあこういう選び方もね、こうメーカーによってこう軸の設定自体が違ったりとか、表現の仕方が違ったりとか、そういうのを本当にこう統一的に業界団体でまとめてほしいなと思いますね。これ個人ではなかなか難しいですからね。まあ個人ではもう本当アメリカなんかのサイトだと、こう個人の意見とかを集約して表にまとめたりとかいうのがあったりとか、まあ、アメリカはあの消費者団体強かったりするんで、そういうのがもう独自で購入してテスターに入ってもらってやるあのコンシューマーレポートですね。そんなのもあるんですけども、日本にはもうそういうものがないですからね。マスコミは提灯記事しか書かないし、まあ、書けないし、個人ではもう全てのモデルを網羅することはもう到底できないし、個人差があるんで、ある人の意見が他の人の意見と食い違うなんてことはもう当然あるんで、ね、そのテスターが自分が身長何センチで、体重何キロで、足のサイズが何センチで、で、走力がこれぐらいで、こういう走法してますっていうのまで明らかにして書いた記事があって、それがたまたま自分に合致してたら、参考になりますけども、そうじゃなかったら、結局差し引いて考えるしかありませんからね。まあ、もちろんここで私が言ってるのもそうですよ。私がこれクッションがあるとかないとかって言ったって、同じ足のサイズでも体重が重い人が乗ったらクッション感じないかもしれないですし、まあただ私の場合これはっきりしてますからね。身長165センチ、体重50キロ、足のサイズ 25.5、年齢56、ランニング歴2年半か、ぐらいで、ベストタイムは、フルが4時間15分、ハーフが1時間50分前後。まあ、そんな人間の感想です。なんで、それをベンチマークに考えて、自分なりの年齢とか、体重とか、走力とか、掛け合わせて、判断してください。ただもうとにかくサンプル数が少ないですからね。年間3足か4足ぐらいしか履かないんで、ね、気になるシューズがあっても買えないですし、買ったところで履く機会がなかったらレビューしたところで全然意味ないですし、まあこの辺もね、なんか機会があったらちょっと話してみたいなと思ってます。では、非常勤さんのティンサブラハです。マインドでした。
ティンサグヌハナヤチミサチニスミティウヤヌユシグトゥヤチムニスミリティンヌムリブしや弓は弓りしがうやぬゆしぐとや弓やならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 R UN, C, A, S, 180。番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM など、ツコでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグ、ランキャス180でつぶやいてください。Twitter アカウントのない方は、ランキャス180@gmail.com にメールをお送りください。